のキャプテンオブザシップ東京ミルク放送局。はい、皆さん、こんばんちは。
はい、じゃ
第151回目の配信です、はい。私、東京ミルクホールの新庄由紀と、
じゃあ、松2017です。
この配信は、しがらみさん2人が主に映画、漫画、ゲーム、アニメなどについて思いつくまま、昨日くままに語り合う娯楽文化系情報キャブクです。
いや、はい、はい、ということで、新庄さん。
何ですか？
見ました。
え？
M1。
M1 ね。
うん。
M1 は、ちょっと出かけてたんで、ツイッターでちょいちょい速報のみ見てました。
ツイッターとかじゃねえよ。
そりゃそうですけど、
見ろよ。
ネタを見ないとそれは面白さ全く
伝わってこない。ネタを見ないと何の意味もない。
それは分かってはいるんですよ。
うん
うん
うん。
だけどちょっと、見れてません。
あ、そうですか。
波乱があったんですか？
スーパーヒーローを、ね、見つけましたよ。私、
超新星が生まれましたか？
生まれましたね。
生まれましたね。生まれましたか、
はい、
どなたですか？
まあ、化粧にも残ってたですね、さやかっていう、
はあ、
コンビのボケの方、
はい、ボケの方、はい、
ああが超新星、
はい、超新星、超新塾じゃなくて、
超新星、超新塾じゃない、超新星、
超新星ですか？
あのね、
はあ、
得意チートレイの得意さんと、
はい、
あと春日を足して2だ、2で割ったような感じなの。
どういう、全然想像がつかないんですけど。
ちょっとイケメンのパワー系って感じ。
あ、ちょっとイケメンのパワー系。あー、でかい方ですか？
でかい方。
あ、でかい方ね。はあ、はあ、はあ、
いや、みんなうまいのよ、むちゃくちゃ。
いや、まあ、そりゃそうでしょう。決勝に残ってるぐらいだから。
むちゃくちゃうまいけど、うん、こいつだけはね、
はい、
ちょっとね、
はい、
いたなっていう。
いたな？
あ、こんなところにいたなと。
そんな山崎まさよしみたいな。こんなところにいるはずもないのに。
あのね、本当に、徳井さんとか、
はい、
春日が仕事でスケジュールが合わないとかなった時に余裕で呼べる。
アンダーが務まるんですか？
全然務まる。
そ
っこ俺だ、テレビのプロデューサーだったらもう今日電話してるもん多分。
プロデューサーだったら吉本に、
うんうん、
ああ、
スケジュールどうなんですかね基本みたいな感じで。
はいはいはい。いや、もう今日殺到してんじゃないですか。じゃあ一夜明けて、
いや多分殺到して、多分もう年末年始年明けこいつが一番出てくると思うよ。別にこいつがなんか最後まで決勝3組残ったわけでもないんだよ、こいつらは。
はいはいはい、
でネタもまあまあ面白い、どれも面白いから別にいいんだけど、うんうん、
はい、
こいつはちょっとね、化ける可能性を秘めたな、秘めた。
さらに伸びしろも感じる。
伸びしろも感じる。若干26歳。
ああ、若いですね。だって M1 の決勝残る組って大体半分か半分以上30代とかですね、う
ん。まだなんか結成3年とか4年ぐらいだし。
へえ。でやっぱりあの15年までに引き上げられたじゃないですか、結成からの。
15年なんだ、10年じゃない。
今 10年だったのが5年間ブランクあったんで15年っていう制限だったんですけど、
そういうことか。
そのおかげでだからやっぱり平均年齢上がってますもんね、うん、出場者の。その中で26歳、うん、いいじゃないですか。
いやー、でもやっぱりね、準決勝から昨日見たけどね、
うん、おお、夕方から、
うん、いや、あのね、全部取っといて、
はいはいはい、
あのネタだけ見んのよ。
ああ、
そうすると2時間で終わるから。準決勝から見ても、
なるほど、
うん、敗者復活から見ても、
はいはいはいはい、
2時間で。それでね、
はい、
やっぱりどれも面白いね、みんな。
普通のことしてる。
みんな面白いなと思って。
あ、まあね、
まあトロサーモン優勝で、
トロサーモン優勝でしたね、はい、
まあまあまあいいんですけど、その、はい、誰が優勝しようが僕らにとっては、はい、でも本当勉強になりましたよ。
意外とあれですよね、 M1 って優勝チームよりも優勝できなかったその周りのコンビとかの方が売れたりしますよね。オードリーとかだとそうでしたし。
そう、あ、そうか、そうか、オードリーもそうだし、
はい、
うん、まあでも言ってもやっぱ優勝っていうブランドは一生もんだよね今ね。
まあそうですよね、うん、権威ある大会ですもんね、もうね、うん、もうね。
いやー、よかった。いや本当ね、なんか、
はい、
それこそ春日とかを見つけたのと同じような感覚だ、ね、M1 で初めて見かけた時、なんだこいつはと思ったもん。
あ、まあそうですよね、
うん、
ぎょっとしましたもんね、
うん
うん、
っていう感じがします、うんうん、
っていう感じがしますか。
はい、
じゃあ来年の、
はい、
また正月番組とかにバンバン出るでしょうしね、
うん
うん、
楽しみですね。さやか楽しみです。
さやか楽しみ、
さやか楽しみです。
なんですか、まだまだいいじゃないですか。残念、さやかちゃんでした。はい、はい、そんなこんなで僕の話ちょっとしていいです？
おお、いいですよ。
別に僕の話はしなくてもいいんですけど。
いやいや、どうぞどうぞどうぞ
どうぞどうぞ
どうぞどうぞ。
昨日僕駅で携帯なくしまして。
あ、
はい
はい、
っていうかすでに
電車 2年に1回なくしてるよね、本当に。
2年に1回どころか、今年に入ってもうあの電車の中で1回置き忘れてるし、携帯
何それはね、寝ちゃってて置き忘れちゃったってこと？
それも あります。で昨日は直前まで寝てたんですけど、降りるときは持ってました。
じゃあなくさないじゃん。
でポケットに入れたつもりだったんです、うん、でも降りて銀行とか行って、でちょっと携帯いじろうと思ってポケットとか探したらどこにもなかったんです、うん、あれと思って。
携帯始めて20携帯を持って20年だけど、はい、落としたの1回だけだわ。
はあ、いつですか。
いつですか。
あ、1回しかないっていう。
1回しかないっていう。
携帯はなくしますね。でもなくしても携帯ってなんか見つかるんですよね。携帯は見つかります。
なくさないと思う
よ。昨日のパターンだと、いや前その前のパターンは僕電車の中に忘れてっちゃったんで、明確に忘れてったんで、うん、終点の駅まで取りに行きましたけど、うん、で昨日もそうかなと思ったんですけど、昨日の場合はあの最寄り駅 の, あの 改札というか、あの、うん、駅員さんの駅員室行って、うん、すいませんちょっと携帯なくしちゃいましてって、どんな携帯ですかって言われて、あの黒の iPhone なんですけど、あカバーとかされてました、あやってましたね、うん、カバーは手帳型ですかって、うん、あれおいやそうですけど少々お待ちください、出てくる俺の携帯、
ああよかったね。
それと思って、
あよかったじゃん、
あそれですそれですって、で名前書いて普通にもらって、あ校内に落ちてたのをちゃんと届けて
くれたんです。ああよかったじゃん。
なんですけど、で携帯出てくるんですよ、うん、財布は出てこない可能性があるんですよ。僕もう今年1年で財布4回落としてるんですけど、
ね、財布も携帯もしょっちゅう落とすもんね。もう
財布4回落として
る、ダメな子だからね。
財布落とし率4回なんですけど、うん、そのうち3回見つかってるんで、うん、まあ、打率7割5分ですよ、まあ、だから落としてもまあまあ大丈夫かなと思うんですけど、でも2割5分の確率で帰ってきますね。
まあ帰ってこないでしょ。
帰ってこないですね。中央区だから割と治安はいい方だと思ったんですけど、帰ってこなかった
です。ないでしょ、基本ないでしょ、携帯も普通見つかんないぜ。
まあね、うん、まあ、だから駅とかで落とすとは割と人通りが多いから、うんうん、でやっぱりあのいい人の割合の方が、あの
性善説、性善説ね。
日本は法治国家、日本はやっぱりいい人の割合の方が多いんで届けてくれるっていう。
前なんかさ、うちの劇団のコウスケさんが酔っ払って落としたって言って、うんうん、iPhone を探すで探した、ちょうど大阪と落とした
で、大阪で、大阪公演の時に大阪でなくして、
大阪で落としてそれで iPhone で探すで調べたら
iPhone 探すで GPS 機能で調べたらどんどんなんか海の方に行って、
最初に神戸港で止まってるって言って、
神戸港大阪南港かなんか止まったじゃないですか。でこれ確実に輸出されたんです
よ。ダメだこれって警察に言われて、
海外にあれ、なんか無力感、
ね、あれは良かったね。
あれ面白かったですね。
海渡ってってたのを見せられて、
そうですね。もう手の施しようがないっていう。
ヘリに乗せられてるっていう。
あで、まあ、同じ駅なんですけど、 あと僕はあの一応京王線の某駅に住んでるんですけど、うん、その駅で、まあ、一回あったのが落としたとかじゃないんですけど、うん、あのベンチに座ってなんか携帯いじってたんですかね、うん、携帯いじったかゲームしたかなんかしたんですけど、うん、見知らぬ老婆に話しかけられまして、
お
う、ちょっと1000円か500円もらえませんか。
ほう、は
い、ちょっと間違ってこっちの方に来ちゃったんですけど、
ああなるほどなるほど、
今から上野じゃないよ、なんだっけ、常磐線乗って阿弥陀の方に行かないといけないの、
う
ん、夜の10時ぐらいです
ね、
行かないといけないんだけど、お金がないから
行けないと、
ちょっとくれないかと、貸してくださいじゃないですか、
恵んでくれ、
くれなんですよ、と思って、
うん、もう聞いた方が間違えてるな、それ心情
マジでと思って、で俺になんで聞いたんだろうと思って、うん、本当にその時2000円ぐらいしか持ってなかったんですよ、
うん、心情に聞く方が間違えてるもんね。
そう間違えてるし、いやちょっと本当勘弁してよと思ったんですけど、もう鬱陶しいので、うん、いやもう本当500円でいいんだよみたいに言うんで、うん、あじゃあ分かりましたよって言って500円ペッて渡して、
優しい
なんですけど、うん、後からどんどん怒りが湧いてきていや絶対詐欺だろあれと思って
そうだ
よと思って駅員に報告しに行ったんですよ。
したらチクったのね、
うん、はい、なんかさっきホームで、うん、なんか1000円とか
金くれと、
金くれっていうおばあさんがいたんですけど、ちょっと僕の他にも被害に遭う人が出るといけないんで、ちょっと警戒してもらえますかみたいなと言ったら、ああそれ有名ですよ。
常習犯ですと。
それ妖怪500円ババアですと。
あ、そういうあだ名がつくほど。
これ都市伝説ですよ。
あだ名がつくほど有名なやつにマークされたんだ。
っていうか人じゃなかったんですよこれ。妖怪だったんですこれ。妖怪500円ババアだったんです。
ああ、じゃあ妖怪に会えたんだ、すごいね。
ゾッとしましたよ。
ああよかったね、
怖っと思って。都市伝説。
都市伝説よかったね、新庄君500円払って。
500円払って社会を、社会の、ね、社会の淵を見せてもらえるっていう。人の用と隔離用とのこの、
あ
の
違いをね、
あのね、境目をちょっと垣間見させてもらえるという授業料。はい、皆さんもね、500円ババアには気をつけてくださいね。
はい、
はい、というわけで
500円ババアね、
超怖くないですか。100キロババアもいるし500円ババアもいるんですよ。マジで甲州街道は超怖いですね。はい、そんなこんなで今日一応テーマに行く前にあれのお話とかもしてもいいですか。
ああ、やってください。はい、
ちょっとね、いつもあの、はい、最後に告知って言って最後にやるんですけど、はい、ちょっと本当にあの皆さん忘れてないですか。12月ももう中盤に入ってですね、
はい、
もうそろそろ1年終わろうとしてるんですけど、1年の終わりに我々が企画しているイベントがあったこと、はい、皆さん忘れてないですか。
はい、
第1回輝く東京ミルク大賞、はい、2017年12月30日土曜日、
はい、
はい、池の上、池の上バーガリガリ、京王井の頭線ですね、はい、はい、駅目の前徒歩1分にあります、こちらのバーでですね、会場19時、開演19時15分からですね、
はい、
で開催しますトークイベントでございます、
はい、
はい、チケットは2000円ワンドリンク当日生産になってますんで、
はい、
はい、お気軽に来ていただければ。で、一応あのご予約をしていただきたくてですね、
はい、
ご予約の人数がですね、今のところあの、うん、まだまだまだまだ売るほどあるっていう感じなので、
そうですね、
はい、ですので、ぜひこれを聞いた方ですね、12月30日、暇ですよという方はですね、東京近郊に、お住まいの方はですね、ぜひともいらっしゃってほしいわけですね。じゃあ、その内容としては19時15分から20時まで第1部、
はい、
第1部、はい、
ですね、公開、はい、公開収録で、はい、俺たちのシャークネードをやりたいと思います。はい、まあ、あのミルク放送局といえば、ZQ 映画、 ZQ 映画といえばシャークネードというふうな、この方程式があると思いますので、
はい、
シャークネード会をですね、はい、今まで撮っておいたんですね。
そうですね、
保存して、温存しておいた、
温存しておきましたね。
ここで最後の最後に、あの超飛ですね、超飛スーパー必殺技を使おうかなと思ってまして、
あ、
皆さんと一緒に、シャークネードの話をできればなと。
シャークネードね、僕もまだあのシリーズ途中までしか見てないんですけども、とんでもない映画ですよね、
はい、
うん、とんでもない映画なんで、はい、ぜひぜひこちらの話をさせていただければと思います。はい、
で、後半ですね、はい、その後はこちらね、公開収録ではないんですけれども、はい、公開未収録回です、わざとですね、はい、俺たちの2017年本当に、本当につまらなかった映画ランキング、
はい、
はい、ですね、
ですね、
これをちょっとやりたいなと思います。ちょっとね、はい、やっぱ悪口をね、なんかこういう放送で言うのもちょっとどうかなと思いますんで、
いろんなところに書くかなっつって、
はい、まあまあまあまあまあまあ、はい、悪口を言うために僕らはねやってるわけではないので、
まあそうなんですけど、
なので、公開収録じゃない時でみんなと一緒に楽しみたいなと思って、
は
い、
もうね、この時間だけは悪口を言うためだけに存在する、
はい、あの映画、あんな映画、こんな映画の話ができればなと思います、
はい、そうですね、はい、まあね、これまでもちょいちょい漏らしてきましたけども、そこをギュッと、
はい、
ギュッと凝縮してお送りできればと思いますね、はい、
で、最後にですね、はい、あのじゃんけん勝ち抜き、プレゼントコーナーみたいなのもやろうかなと思ってますので、
はい、
楽しみにしていただければなと思います。で、その後ですね、まあ、終了して、まあ、簡単にちょっと物販とか、公演の時でも売ってました東京ミルク放送局のタオルとか、はい、あと、過去回の音源ですね、もうちょっと聞けなくなっちゃったやつとかもありますんで、はい、それに特別回という形で、放送してないやつも、1個ずつ入れて、USB でですね、1個30話入っている状態で、
30話、
30話プラス特別回か、31話ですね、31話入って、1個ですね、税込み3000円で売ってますので、
税込み3000円で
よろしくお願
い、切り替わってですね、
よろしくお願いします。あとそれ以外にもちょっと、まあ、ちょこちょこね、春日ビアングラフィティの DVD を予約したりとかですね、
あ
と新庄写真集があるのかないのかみたいな、
新庄写真集は予約数が一定数以上集まったら発注してもいいかなぐらいです、はい、
であとその後、まあ、そこであの1時間終わりですけど、2時間そのままそのお店でやろうかなと思ってますんで、
はい、
あの随時残れる人は残ってもらって、一緒にそのままグダグダ話せればなと思ってます、
はい、我々と飲めるっていう、
はい、そうですね、
ことですね、
はいということで、はい、もう一度、日程を言います、はい、2017年12月30日、19時会場、19時14開演という形です。場所は、池の上のバーガリガリ、京王井の頭線池の上駅徒歩1分です、はい、下北細工も歩いて、行けるところなので、
はい、
全然 都内在住の方、近い人いっぱいいると思いますので、よかったら来てください。宛先は、ちょっと行きたいなと思う人は、まあ、当日、スルッと来てもらっても全然構わないんですけれども、はい、ちょっと席の関係上、事前に予約したいなと思ってますので、はい、こちらの連絡先までご連絡ください。はい、matsu@tf-tms.jp、mats@tf-tms.jp までよろしくお願いいたします。はい、東京メリコ総局で、ツイッターでもやってます。そちらの方を検索してもらえば、今、トップページにもやってますので、そこからでもご応募できますので、よろしくお願いします。ぜひね、はい、ちょっと年末、またバタバタしてると思いますけれども、ちょっと、単独イベントとしては久しぶりのちゃんとしたやつなので、はい、ぜひ皆さん来ていただいて、一緒に2017年締めくくれればなと思いますので、よろしくお願いします。
ます。
はい。
はい、という今のちょっと早くて聞けなかったという人は大丈夫です。後でもう一回言いますから。はい。後でもう一回言うんで、はい。はい。はい、では、今回のテーマなんですけども。
はい。鋼の錬金術師実写版です。
俺たちの鋼の錬金術師過去実写版です。
新庄さん。
はい。
怒り狂ってるんですよ、私。
何に対してですか？何をそんな怒り狂ることがあるんですか？
まず、事の発端はですよ。はい、白塗りの、冷蔵庫マンという人が、これを紹介してくれたわけじゃないですか。
そうですね。
なんて言ったか覚えてます？
楽しい映画だっていう印象でしたけど、最初、ウキウキワクワクでしょ？
最初の20分と最後の20分は楽しめたって言ってるんです。
最初の5分と最後の20分、計25分は楽しかったっていう話でしたよ。
最初の5分だけか。
最初5分、あ、でももうちょいやるかな。
最初20分、最後20分みたいな話をしてた。まあいいや。
まあまあまあ、そんぐらいの、はい。言ってましたけど、はい。どうですか？
行ってきました。
え？
行ってきました。
あ、お行きになられましたか？
お行きになられました。
はいはい。お行きになられて、はい。
今日はちょっとその話をしたいなと思うんですけども、その前にですね、鋼の錬金術師 を知らない人がもしかしたらいるかもしれないので。
おお、その人いますかね。
いや、リスナーの中で ね、まあ、ね。ちょっとざっくり、ちょっと、ざっくり話します。
はい。
鋼の錬金術師、作者荒川博先生、ヒロム先生でごめんなさい、はい、錬金術が存在する世界を舞台としたダークファンタジー、はい、物語の世界は19世紀の産業革命期のヨーロッパをモチーフにしています。兄エドワードと弟アルフォンスが、母親、病気で死んでしまった母親を生き返らせようとして、錬金術における最大のタブーである人体錬成したら、失敗してしまったと、という思いもつかの間、エドは左足を、アルは自らの体すべてを失ってしまうと。
ああ、大惨事ですね。
エドは自身の右腕を、はい、自分の右腕を代価として、対価ですね、対価として、はい、弟のアルの魂を鎧に定着させることに成功したが、はい、人体錬成という論理的にあかんことをした自分たちの愚かさに気づくと。
ん？あかんことね。
よくないことです。
よくない
です。その後、エドワードは自ら失った右腕と左足に、機械の鎧、オートメールを装着し、はい、手、足、そして弟の体を取り戻すべというお話でございます。
取り戻すべ？なんでそこ長井くんになったんですか最後。いいですけど別に、はい、取り戻すべと、
というもう大人気コミックですね。
まあそうですね、
原作の好きなところはですね、私最終巻の最後見開きのところでですね、はい、多分ヒロインと一緒に手をつなぐところを入れてるんですけども、
はいはいはい、
これ結局この先生あれだと、ファンタジーだなんだ言ってるけど、はい、結局人と人とのつながりをしっかり描きたかったんだなというのが分かり、この人は本当にいい人だなと
この人はいい人だ、
うん、この人は
作者の先生ですか、
ね、うん、荒川先生は本当にいい人だと、
先生、ね、はい、
うん、この人は信頼がおけると思い、感動した記憶があります。
あ、まあ、実は女性なんですよね。
そうですね、うん、1は全、全は1というお話、
あ、ワンフォーオール、
オールフォーワン、これはね、いいですよ。
やっぱラガーマンですもんね。
ラガーマンなんで、ラグビーなん
で。そうですよね。はい。
はい、
で、概要は分かりましたけど。
これですね、まあ、冷蔵庫マンが言う、まあ、見に行こうかな、どうしようかなと思ったところ、
はい、
先週、近所のセブンイレブンをフラフラしてたらですね、
はいはい、
アンアンが出てきたんですよ。
アンアンね。
アンが出てきた、アンアンを売ってて。
おなじみの、
喘
ぎ声に似た雑誌ですね。
そこの表紙がですね、
はい、
エドワードに扮した、
はい、
エドに扮した山田くんが表紙を飾ってるわけですよ。
はいはい。
アンアンですよ。
アンアンですね。
俺アンアン買ったことないけど初めて買っちゃったもん
ね。やっぱそういう人いますよね。セックス特集とかで初めて買うっていう人やっぱいますからね。
一定数。なんだこれと、バカにしてんのかと。で、人生を変えるアニメって書いてある。
アニメじゃないのに。
ね。
アニメじゃない。
はい。そう。いや今回ね、アンアンのこの、はい、2017年12月6日ナンバー2080号をバカにしようかなと思ってたんですけど、
2080号、はい、
ええ、
めっちゃ出てますね。
ていうふうに思って読んだんですけど、
はいはい、お読みになられました。
はい、アン初めて読んだんですけど、あの、分かりました。あの基本、はい、あの特集内容に関しては、はい、あの丸投げなんで。
ん、外注っすか。
外注っす。はー、なんでそこそこ読めることが書いちゃってるんです。
ああ、なるほどね。逆にね、
ええ、はいはいはい、だから内容は別にそんなに気にならなかったです、はい、しかもあろうことがですね、はい、機動戦士ガンダムに見る愛の形っていうところで、ほう、シャー、ララーとかのその辺の話がすげえ真面目に書いてあって、これ誰が言ってんのかなと思ったら、あの安彦義和って書いてあって、
ジオリジンの特集じゃないですか、もう。ぶっちゃけ
普通に面白かった。
安彦先生のインタビューじゃないですか。
そう、普通に面白かったんで、
読み応えあるでしょ。
読み応えがある、普通に面白かった
んで、よかった
じ
ゃないですか。よかった、
はい。アンはもういいかなと思いながら、
アンを茶化すことはやめたんです。
いや、茶化すっていうよりもアンを突っ込むことはあんまもうないなと思って。
なるほどね。
ただ、はい、やっぱりここですね、27ページの主人公の山田くんのインタビュー。
あー、ヤーマダ
の、ヤーマダのインタビュー、
ヤーマダの、はい、
平成ジャンプの山田くんですよ。
平成ジャンプのね、
はい、はい、なんて言ってるかというと、はい、江戸役のオファーを受けた時も、はい、嬉しさと同時に断りたいという気持ちにもなった。
おいおい
原作ファンだっただけにそこに自分が触れていいのか、
あ、なるほど、
江戸でいいのか、それが一番犯しちゃいけないタブーのような気もして
うまいこと言うじゃないですか、原作に絡めて。
お前分かってんじゃねえかと、
ね、そうっすよ。みんな多分それを危惧していたことだと思いますよ、正直。
で、まあ、なんだかんだ言って、
なんだかんだ言って、
で最後にね、はい、いいこと言うわけ。お、多分ジャニーズでアイドルの僕が江戸をやることに抵抗がある人もいると思うんです。
ほう、ほう、
でもジャニーズなのは事実だから、うん、これそれはしょうがないんです。でもこれだけは知ってほしいんですと、
はい、
スタッフ、キャストも作品に関わった全員が一生懸命この作品を作ったということ、毛嫌いする前にまずは見てほしいんですよね。その後の評価は僕も甘んじて受けますので
もう腹くくってますね。
見たわ。
見ましたか。
見たから評価したるわ、山田。
山田くんだけに風当たりを強くするの。
見てきた。その子の評価してやろう、お前、山田に。
じゃあもう、しょうがないですよ、山田くん。
いいか、ダイヤマンよく聞いとけ。
うん、覚悟あるっつってるんで。そらもう。
今から。
言い訳めいたこと書いてましたね。
うん、ね、言い訳めいたこと、そのまんまですよ。
保険、保険。
保険。
でももう、こう来るのは分かってると。
ああ、
うん。いうことで、まあいいんじゃないですか、ね。
いいな、そう、じゃあいいんだな、いいんだな。
自分がその、
その後の、
スケープコード
まずは見てくださいと、その後の評価は僕も甘んじて受けるって山田が言ってんだから。
もうでもね、こう男気を感じますね、ここまで言ってくれると。逆に。
はい、まずですね。
お、はい。どうですか。
良いところのお話しましょう。
あ、良いところ。
この映画の良いところの。
いいところからね。
はい、はい。これは、レズゴマンも言ってたけど、
はいはい。
あるです。
あのアルフォンス君、
弟の方、鎧です。
鎧の、
はい、
あれ僕着ぐるみだって言ってたんですけど、あれやっぱ CG なんですね。
フル CG です。
フル CG なんですね。すごいですね、はい、クオリティが高すぎて完全に僕は着ぐるみ、
あのね、首と胸の間になんかちょっと、あれこれ中に人がいるんじゃないかみたいな影まで描いてるから、
もうだったら着ぐるみであればどっちが安いんですかね。
そうそうそう。でまあまあまあ、これねよくできてますよ。
いや、すごいですよね、
はい、
うん。
で、大泉洋、松雪泰子、
はいはい、
この2人の演技プランは見応えがありますね。
演技プラン、大泉洋はもうほぼ大泉洋でしかないような気がします、
これはあの口実しますけど、
はいはい、口実ね、はい
はい、あとはですね、まあ、徐々に比べれば、面白くしようとした気持ちが感じられましたね。
あ、
面白かったかじゃないですよ、はい、面白くしようとした気持ちを感じられた。
やっぱ三池監督と総理監督のアプローチの違いが、
はい、
言えましたか。
ええ、はい、で、いいところ、
はいはい、
以上。
え、もうちょっとあるでしょ。
いや、もうどんなに探してもこれ以上ないです。
あ、どんなに探しても
これ以上ないです。
例えばキャスティングとか。
え、
キャスティングとかね。
いや、全部しっかり話しますけど、クソですよこの映画。
あ、言っちゃいましたね。
ええ、本当にクソです。
本当に。
で、その中でいいところを今ちゃんと言いました。それ以外は全てクソだと思ってください。
あ、なるほど。
ので私はですね、怒ってるんです。
怒ってますね、
ええ、久しぶりにこれもマッドブル34ですよ。
そうですね、アフロが逆立ってますもんね。
マッドブルちゃんまつになってますから。
マッドブルちゃんまつパッドホーリーみたいな。あ、
そもそもね、
ええ、
あのなんかこうワールドプレミアみたいな感じの試写会をやって、
はいはいはい、
そこでなんかネット上の評判で大変なことになってたわけですよ、
うん、
あの、
まあそうですね、
悲鳴が
聞こえた。
上映中悲鳴が聞こえたとか。
どういうことですか。ワールドプレミアでしょ。え、日本人だけじゃないんです
か。日本人だけよ。
日本人だけの
やつ。ワールドプレミアっていう名前の日本人だけの六本木でやるのよ。よく、あ、そうなんですね。よくやる、よくやる手法よ。
日本人はみんな静かに見るから、よほどのことがないかに歓声とか。
あ、ただこれね、あれが、うん、配給がユニバーサルとかなんだかだから、うん、一応だからこう世界マーケットの中でこの鋼の錬金術師っていうのは今売り出されてる状態だと思って
ます。ああ、なるほどね。
だから世界ワールドプレミアという感じです。
一応原作もね、世界展開しますもんね。はい、はいはい、
で、あ、いや、ワーナーか、ごめんなさい、ワーナーです。ワーナーの中で売ってるってことです。
はい、
で、涙が止まらないと。
涙が止まらない、
ええ、まあ、つまらなすぎて涙が止まらないっていうのをもうワールドプレミアの段階で皆さんにおっしゃって
ます。あくびが止まらなくて涙が、ね、はい、そういうことですね。
で、デビルマンの再来とまで言われてました。
ああ、最大級の惨事、
はい。で、公開前のヤフー映画レビュー、映画 1.8 です。
ああ、 1.8 ね。
でも公開後3日経ってから 2.1 まで回復してますんで。
お、すごいじゃないですか。
ええー、ですから、かなりの上げ幅ですよ。
2以上あれば食えますからね。煮たり焼いたりすれば。
でね、本当にイラッとしたのは、
はい、
これね、3日、4日、1週間やってないと思うんだけど、
はい、
CM やってたの知ってる？
やってました、やってました。
あのね、今やってるやつじゃないやつ。劇場でやってるやつじゃなくて、
あ、公開前の段階でですか？
公開前の段階で。あのね、このナレーション俺全部書き起こしましたよ。その15秒。
録画して。
はい。ハリーポッターに続くファンタジー超大作はやってくる。魔法の次は錬金術だ。超ド級の大冒険へ。鋼の錬金術師。
その短いフレーズの中ですでに噛んじゃってる。
もう噛んじゃってる。
おう、なんか問題ありました今の。
ハリーポッターに続くファンタジー超大作、うん、もうさ、訴えられればいい。
J.K. ローリングに、
うん、いや、ハリーポッターもワーナーだからみたいな、ね、そういうなんか売る、そういうのどうでもいいんだよ。
J.K. ローリングにローリングクレイドルされればいい
の、うん、なんかさ、ハリーポッター好きの人も、はい、鋼の錬金術師を好きな人も、
はい、
両方バカにしてるじゃんこれ。
ああ、全てを敵に回した
んですね、うん、で、案の定、まあ、3日くらい差し替えですよ、この CM。 なんか今無断なやつに変わってますけど、
はい、
だいたいね、この予告が OK になる映画自体が、
はい、
まともな人が作ってるわけないんですよ。
まあ、原作への愛情が少しでもあれば、
はい、そんなことは言わないです、
うん、そうですね。
私ですね、公開2日目、土曜日の渋谷で夕方見に行ったわけです。
はいはいはい。どんぐらい入ってました？
7割弱。
ああ、いいじゃないですか。まあまあ、
いやいやいやいや、この規模でやってて
公開初週に
初日は1日2日目で一番重要だからね。
そうですね、土曜日のね、金土にしたね。
でもジャニオタしかいないですよ。
ああ、なるほどね。男女比率でいうと、
9割9分女性です。
ああ、なるほど。
非常に不安。
不安ですね。
ね、ね、もうね、本編始まる前に、予告とかあるじゃないですか。
ありますね。
予告がもうね、全部クソばっかりやってんの。クソ映画ばっかりで、一個だけね、スター・ウォーズの話があったんだけど、
はいはい、スター・ウォーズの話があ
った。うん、スター・ウォーズがあったんだけど、悪目立ちしてた、スター・ウォーズが。
あ、逆に？
あと、全部予告がすでにクソ。っていうところで、
はい、
始まりましたよ。
あ、本編がね、
ええ、はいはい、ちょっと一カット目から話します。
長い夜になりそうだ、はい、
まずですね、
はい、
カットインで空撮から始まりますよ、でなんか森とか映してるんです、
はいはいはい、
いつ始まったか分かりません。
いつ始まったか分からないな
んて、劇伴の音楽もないし、
はあ、
いつ始まったか分からないで森を撮ってます、はいはい、普通ここでフェードインのはずなのに、
はいはいはい、
はと思って、
カットイン
です。
ああ、
はと思って、
はい、
みたいな、
はい、
意図はみたいなふうに思って、
うんうん、
はい、でまあちょっとこれで2カット目ですよ、
はい
はい、なんか丘の上に家があって、
ほう、
はで、なんか家でかいんです。
家でかいんす、
うん、なんか旅館とか宿屋みたいな家で、でその外で洗濯物の干してる女の人がいて、
はいはい、
はと思って、
いや、はじゃん、別にそれは日常風景でしょ。
その時の干してる洗濯物がシーツだったんです、
はいはい、
でシーツはいい、
いいじゃないですか、
けど5枚干してんのね。は
5枚
はと思って、
5枚ってことは少なくとも5人家族ですね。
そうでしょ、
ええ
と思って、
ほう、
ちょっと待って、この2人と、まあ、お父さんお母さんいたとしても4人じゃん、もう1人誰か出てくるのかみたいな
なんか民宿的なこと
そう で抜けの家も異様にでかいし、あこれもしか宿屋設定で最初からちょっと変えてんのかみたいな、
まあまあ分からんではないですね、
全く意図がありませんでした。
え
あの絵面が強いからっていうだけです。
シーズツをたくさん干してみたってこと
ですか。洗濯物干してる感が出るからです。
ふーん
は
いいじゃないですか。
よくないよお前
まあいいじゃないですか。
で、そしたら子役が出てきます。
はい、子役ね、はい。
はい。子役の男の子が。
江戸とアルの子供の頃ですかね。はい。
すげえ、
はい、
雑な金髪になってます。
あ、う、あ、ん。
なんかね、親が元ヤンで日曜日のイオンの食品売り場にそんな感じの子供が2人出てきます。
あの、襟足伸ばしてる感じで、こうね。
はいはいはい。
天山みたいな。
ちょっと、ね、ちょっとかわいそうだなと思っちゃう感じ。
かわいそうですね。
うん。うん、が2人出てきて、
はい、
まあ、演技はまあ置いときましょう。
あ、そこ置いといちゃっていいですか。
いいです、子役なんで分かんないですから。
まあ、まあ、まあね、
で、何をやってるのかよく分からないわ、まあ、お母さんは、
はい、お母さんは、
倒れて死んじゃったらしいんです。あ、病気で。お母さんもですね、
はい、
あの顔を映さないです。
え、なぜ
分かんないです。
スタッフさんなんじゃないですか。
多分違います。あの鼻の途中までしか映さない。
鼻の途中までなんか映しちゃいけない。和月先生みたいな、そういうことなんですかね。
あ、お母さんが和月先生だったから
映せなくなっちゃう。
そんなわけねえだろ。
そんなわけないですね。
男女が違えよ、男女が。
男女ですかね。
でも、もう映せない理由もわからないし、
はいはいはい、わかん
ない。で、お母さん亡くなっちゃって、
はい、
葬式シーンです。
ああ、突然の、はい、
で、まあまあお母さん亡くなっちゃったんだね、それがわかるような葬式シーン。
まあね、しょうがないですね。
いや、でこれね、この後もそうなんですけど、
はい、
葬式ちょっと暗いんですよ。なんか多分ちょっと雨かなんか降ってて、
おー、はいはい、
画質ザラザラなんですね。
あえてじゃないんですか、それは。
あの、これちょっとね、はい、作り方講座みたいな話になっちゃうんですけど、
はい、
あの無理やり明るくするとザラザラになるんです。
お、
撮ってる時に多分暗すぎたんでしょうね。
はあ、なるほどね。
でザラザラになったやつをさらに直せる、
はい、
オロナインみたいなのがあるんです。
オロナインみたいな、あ、はい、手荒れをね、
そのオロナインをつければ、
はい、
ザラザラは そこまで目立たないはずなのにすげえ目立つんですよ、
うん、
ということはよ、
ということは
オロナインを使ってもザラザラなんで、多分。
あ、使った上でそうなんですね。あ、
意味がわからないです。
お、
何をやってんのと思って、もう完全にもう撮影部のミスですよ。
照明さんが足りなかったって話ですか、ね、
いや、わざと暗くして撮ったんでしょ。
暗くしすぎちゃった
んですか。暗くしすぎちゃって、多分その偉いさんとか集まってる、
はい、
席で、
はい、
暗いよこれって言われちゃって、うん、もう引き返せなくなっちゃったんです。
もう大変ですね、現場はね、
う
ん、
そう、
うん、
で、この後お母さん死んじゃったんで、
はい、
錬金術の説明テロップですよ。
はいはいはい、
はい、なんか炭素動向とか、
はいはいはい、
なんかこうケースをどれぐらいとか 何グラムとかなんか言ってんの、
なんか魔法陣とか、
はいはい、でこれテロップが出てきて、
はい、
もう完全にこの子役がなんか やってんだけど、
はい、
完全にただの小学校の理科の実験だから、
はい、あ、一人でできるもんみたいなことですね。
二、はい、人でですね、試験管フリフリとか、
はいはいはいはい、
こう振ったりとかしてるわけ。
あ、
で天秤ばかりに分銅とかちょっと乗せたりしてるわけ。
はいはいはい、天秤ばかりに、
はぁ、
い、
と思って、
はい、
何やってんのこいつと思ったら、はい、もうその辺もめんどくさくなったのが、
はい、
最後たらいにザッバーって何かいっぱい流し込んでた。
ローション的なやつを、
はい、
は
あ、あのね、
はい、
まだこれタイトル出てませんからね、ここまで話してて。
いや、そうですよね、まだまだアバンですよね、
はい、
ね、うん、
で母親再生のためにですね、
はい、
錬金術が始まります。
始まりましたか。
はい、
うん、
で、錬金術のシーンは、
はい、
細利監督の CG 得意だから、すごいのかなと。
得意ですよね。
あ、楽しみじゃないですか。
ピンポンでもね、
はい、
すごかったですから、
はい、したらですね、マッドマックス怒りのデスロードの嵐のシーンを思い出してください。
はい、
それを10倍茶畜した CG が発注されてました。
はぁ、
僕ここで本当あの意識遠くなったんですけど、
はい、
弟のアルカです、アルがですね、
はい、
なぜかあーお兄ちゃんみたいなことを言って、
はいはい、
一人用の板に乗って見えなくなるんです。向こうに行ってしまって、
一人用の板、ボード、
ボード、ボード、風呂板みたいのに乗ってスーッて向こうに行っちゃうの。
あー、コンパネみたいな感じ
ですね。そうそうそうそうそうそう、
ね、はいはい、
ベニヤ板みたいなの想像して、
ね、合板ね、
はいはい、なんで、はい、と思って、そのままいなくなった方が成立するのに、なんで板乗ってんのと思って、
はい、
ちょっと考えたのよ、
はい、
これ多分マスあのね、板に乗っていなくなった方が、
はい、
CG 技術の話なんですけど、
はい、
加工が楽なんです。
はあ、なるほど。 で、それはもう鎧になった状態のあるですか、
ね、鎧になる前、子供、ま
あ、子供のね、はい、ああじゃあ
加工が楽なんで、
はいはい、
あの作り手側の事情を優先したカットです。クソです。
はい、
でやっとタイトルです。
はい、なんて出るんですか。
鋼の錬金術師。
お、知ってる名前。
うん、
あれおかしいな、こんなんだっけ
っていうところで、
はい、
前半終了させてください。
じゃあ後半に続く、
はい、はい。